本日の聖書箇所は、マタイの福音書25章40節です。マタイの福音書25章40節です。では、お読みします。すると、王は彼らに答えて言います。誠にあなた方に告げます。あなた方がこれらの私の兄弟たち、しかも最も小さい者たちの一人にしたのは私にしたのです。アメン。今日は内藤さんが聖書箇所を選んでくださったんですけれども、ですね、どうしようかな。まず、まあ、これだけでもある程度意味は通じるかなと思うんですが、念のためにですね、聖書を持っている人はどこからがいいのか、31からパッと見ていきましょうか。新改訳でいきますけれども。31から読みます。人の子がその栄光を帯びて、すべての御使いたちを伴ってくるとき、人の子はその栄光の位につきます。人の子ってのはイエス様のことでね。そしてすべての国々の民がその御前に集められます。羊飼いが羊とヤギとを分けるように彼らをより分け、羊を自分の右に、ヤギを左に置きます。これはもう最後の裁きの時のことですね。イエス様が戻られて、神の国が本格的に建てられるときという、羊とヤギを分けるというのは、これは本当裁きで、羊がまあ簡単に分かりやすいように言うと、天国行きの人、ヤギが地獄行きの人という理解だそうです。で、34節続きます。そして王はその右にいる者たちに言います。さあ、私の父に祝福された人たち、世の初めからあなた方のために備えられた御国を継ぎなさい。要するにもう、天地創造の時から神様は自分を信じる者たちには神様の御国を用意してらっしゃるということですね。信仰を持つ人が最初から決まってるかどうかっていつもね、教派によって議論が 繰り広げられるんですけど、まあそこは今日は置いといて、でも救われる人たちがいる、救われない人たちがいるということを頭に置いといていただけたらと思います。で、35節。あなた方は私が空腹であった時、私に食べ物を与え、私が渇いていたときに私に飲ませ、私が旅人であったときに私に宿を貸し、私が裸のとき私に着るものを与え、私が病気をしたとき私を見舞い、私が牢にいたとき私を訪ねてくれたからです。続きますね。するとその正しい人たちは答えて言います。主よ、いつ私たちはあなたが空腹なのを見て食べるものを差し上げ、渇いておられるのを見て飲ませてあげましたか？いつあなたが旅をしておられるときに泊まらせてあげ、裸なのを見て着るものを差し上げましたか？またいつ私たちはあなたのご病気やあなたが牢におられるのを見てお尋ねしましたか？これは神が愛されて作られた人々に対して私たちがやることっていうのは主にも同じことをしているということですよね。その愛を返すという、そういう解釈が一つです。で、もう一つは、この正しい人と呼ばれている人たち。まあ簡単に言うとイエスの本当の弟子たちですよね。本当についていこうとした人たち。その人たちは、こんだけ言われて、もしかしてあのことかっていうふうな、もしかしてあの時に誰々さんを助けた時のことか。もしかしてあの時にあの人に親切にしてくだ、した、したことを主はおっしゃってるのかっていうふうに思い出せないわけです。なんで思い出せないかというと、一つは、自分がいいことをやったからって誇らない。なぜかというと、そういう愛情のある行動というのは、聖霊様から出てきたことだからです。まあ、それはそういう解釈があるわけですね、この箇所は。人が親切にしてあげたのはもちろん覚えてることありますけれども、おそらく誇りに思ってること、自分はいいやつだと思ってる方が覚えてるんじゃないかなと思うんですよね。人にいいことをして覚えてないっていうのは、いつもとは限りませんけれども、心からしてるときって覚えてない可能性が大きいですね。特にもう聖霊様が働いてやったことっていうのは自分がやったことじゃない。だからここに書いてあるその正しい人たちっていうのは覚えてないような状況にあるわけです。それで今日の、箇所なんですけれども、すると王は彼らに答えて、王っていうのはイエス様ですね。誠にあなた方に告げます。あなた方がこれらの私の兄弟たち、しかも最も小さい者たちの一人にしたのは私にしたのです。イエス様が本当小さいとされるもの、 と共に一緒におられたという、そういうまあ理解ができるかと思います。もう一つはさっきも言ったように、ここに私の兄弟たちと書いてありますけれども、イエス様に従う者はもうイエス様の仲間であり、兄弟であるわけですね。家族であるわけですね。その中の最も小さ、社会的ですよ。ね、多分社会的な弱者、病気かもしれないし、経済的なことかもしれないし、まあ、いろんな可能性がありますけれども、その中の最も小さい者たちの一人にしたのは私にしたのですというのはもうまさにイエス様がこういう小さいとされる人たちとも共にいらっしゃるということにつながると思います。まあ、今回内藤さんがどうして選ばれたのか、これはちょっとはっきり分かりませんけれども、とりあえず聖書的に、まあ、ちょっとね、先の箇所から見て、説明させていただきました。いつもの通り、ここに出てる順番で、振っていきたいと思いますが、じゃあ、まずあやさんお願いします。
こういうのってすごい、私、すごい難しいなと思うんですけれども、私、この前、一緒に暮らしていた、がんの友達を、亡くしたんですよ。で、その、がんの友達が亡くなった後に、ああすればよかった、こうすればよかったっていうふうなことを、すごい、心の中で何回も反芻する、しているので、この聖書箇所を読んだ時に、やっぱりすごい辛いって思う。辛く思いました。がんの友達が、初めの、例えば、なんかこう、私がご飯を作って、お料理を作って、スープを作っていたんだけれども、そのスープを作っていたときに、ちょっともらえないかって言うから、あ、いいよって言ってあげてたんですね。それでまた作ってたらもらえないかって言ってあげてて、それで、そしたら、その友達が、そのスープをお金を払うから売ってくれないかっていう話になったんですよ。で、自分のために、作ってくれるようにしてくれないかっていうふうに言ったんだけれども、そうすると私はやっぱりそこまで自分が保証できないと思って、で、それは断って、それで自分が作った時はあげるけれども、でもそのお金をもらってやることはできないよって話をして、それで自分が作った時はあげていたっていうふうなことだったんですね。それで、でも自分で忙しくて作れない時がある。要するに作れない時が続いたりすると、その人はやっぱりスープが飲みたいから作ったらまたちょうだいねっていうふうに言われるんだけれども、やっぱり作れない時があったっていう。で、まあそういうふうな細かいことなんですけれども、いろいろあって、それでなんかこうやれることはやったけれども、もっとやれることはあったんじゃないかって思う自分もあり、いや、でもこれ以上はもうできなかっただろうなっていう思う自分もあり、そこでまた無理を、ちょっと自分で無理をしてでもやった方が良かったんじゃないかとか、やっぱりそう、ね、いろんなことで苦し、そのがんで苦しかったっていう人が、に本当にサポートしてあげれたかっていうふうなことを後悔しつつ、でもできたかっていうふうなところを考えつつっていうふうなことを日々考えて暮らしているんです。だから、こういうふうな、イエス様がこういうことを言われたっていうふうなことは、私はすごいやっぱり辛いですね。うん、自分の限度が分からなくて辛いなと思って、この箇所は、今のところ何の解決もなく、この箇所を読んで思っていたところで、この箇所を内藤さんが選ばれたので、まだ何の解決もなく、そのように思っています。以上です。
はい、ありがとうございます。じゃあ次は近子かな。はい、
はい、なんか私もそこだけ読んだらやっぱり分かんなくて、もっと前の方を最初の方とか最初とか25のをしたら、やっぱりその例の説とか parables って日本語でどうって言うんだろう、
例え話、
あ、そっか、例え話が書いてあるじゃないですか、この最初25のそのタレントのこと、タレントっていうか、そのお金を3人の人にあげて、1 1人2人はその両方ともなんかいろんなあのとこに行って、そのもっとお金を稼いだみたいな感じだけど、3人目の人は結局怖いからそのまま何も使わず、あの土の下に埋めてそのまま戻したっていう、なんか書いてあって、でもそれもなんかそれをなんかちょっと読んで、やっぱりなんかどうなんだろう、あやさんも言ったようにこの箇所ってやっぱり難しいっていうか、人間ってやっぱり自分もそうな、本当にそうですけど、その3人目の人のようにやっぱりなん かあの怖いっていうのがやっぱりあるんですよね。なんかこうあの進んでいくのもそのリスポンサビリティというか、その答えが出ることが何かにあのなんか怯えるというか恐れるというか、なんか分からないから、そういうものをやっぱり持ってるん でそのリスポンサビリティも持つのも怖いっていうか、あビビってるっていうか、そのうん、なんかやっぱりそういうところがやっぱりあるし、うん、なんかそれもいろんなことによってね、自分の考え方とかやっぱりこうちゃんとやってるのは思うけど、やっぱり後で考えると、ちょっとなんかやっぱりこうした方が良かったかなとか、ね、愛下げたりもっとやればよかった、何やる、なんかそういうやっぱりこう考えたりとか、やっぱりその繰り返しなので、なんかここを読むとやっぱり難しいですよね。なんかやっぱり神様をあの従って、神様がちゃんと私たちにその与えてくださっているものだけど、やっぱり私たちはどこかでそういうのがやっぱりあるので、あの、はい、でもやっぱり神様ってそれ私たちがそれを繰り返すのを知ってるから、やっぱりこうやってこうちゃんと、ね、何回もこう読んでこうあの、まあ、例の話とか、ね、書いて分かりやすいようにしてくださってると思うんですけど、そうだから私はその他のそのパラボルとか読んで、なんかそういうことかなと思ったんですけれども、はい、あんまりまとまってませんけど、
はい、ありがとうございます。じゃあマリさんお願いします。
はい、やっぱり私もあやさんとかと一緒で、あの前にもこれ私あの分かち合いで言ったと思うんですけども、あの父と母が亡くなる前にやはりもう自分のことでいっぱいいっぱいで、あの なんで私がこう、なんだろう、最近なんかよくこう、そうですね、なんか自分に、やっぱり自分の線引きをきちんとしなさいみたいな、なんかよくちょっと、そういうなんかこう、動画みたいなのを時々見かけたりするんですけれども、なんでもかんでも自分が、あ、いよいよ、あの、自分のできない時間を割いてまで、人をちゃんとその線引きをきちんとして自分を守るっていうようなこう社会でのやっていき方みたいな動画をたまにちょっと見かけたりするんですけども、まあその父と母の生前のあのにしてあげられたことっていうのも、もう私も子育てとそれと仕事とかでいっぱいいっぱいで本当に苛立ってて、あのもう最低限のことしかてあげれてなかったし、そういう後悔っていうのはみんななんかやはり人間として少なからずやはりいつもあの時こうすれこうしてあげればよかったなとか、こうだったらもっとこう違ってたんじゃないんだろうかとか、あのすごくかあのみんなそれぞれに抱えているし、でやはり社会で生きていく上、組織で生きていく上で、やはりなんか毎日生活していると、この人、その、この40節の中には、一番、最も小さい者たちの一人にしたのは私にしたのですっていう、あの、言葉なんですけども、やはり、こう、利害関係が、こう、自分に大きく及ぶ人の方に、やっぱり本能的に先にそっちを優先して、そっちに、いい顔するっていうのがこう、なんかこう、やはり自分のなんか醜さっていうか、そういうの、あの、わかるようにはしてないですけども、やはり、あの、そういうふうに、そっちが優先になって、こう、そういう弱者っていう言い方は変ですけども、ちょっとあまり自分には関係ない人には、まあまあまあ、あとはあととか、 できないわってはっきり言っちゃったりとか、なんかそういうふうにやはりこうに、まあ、私の弱さ、生きていく上での人間のなんかこの差がというか、汚さというか弱さというか、そういうなんかこうとか、まあ先ほど言った、ああしといてあげればよかった、これだけ本当はできたんじゃないんだろうかっていう、そのやはりこう自責の念みたいなのを皆さん抱え、私もだし抱えてるし、そういう弱さっていうのを日々こう感じながらも、そうやってこう社会の中で生きてるなって思って、時々私も全然関係ないのに、このやはりこの40節の御言葉っていうのを思い出すんですけれども、心にパンって出てくる時があるんですけども、そうそうそう、その線引きが、線引きというか、わからない時が、よくあります。はい、以上です。
ありがとうございます。じゃあ、幸子さん、お願いします。
まあ、一つ、今日の、ね、内藤さんが選んでくれた聖書箇所だけだと、ね、分かりにくいので、下さんが遡って読んでくれて、で、まず最初に思ったのは、ヤギがかわいそうだなって思いました。まあ、これは例えだから、ね、良き人が羊で、そうじゃない人がヤギって、こう、分かりやすく分けたんだけど、ヤギはたまたまヤギに生まれただけなのにって、くだらないことを思ってました。で、うん、あやちゃんがね、話してくれたことや、マリさんが言ってくれたことって日々、やっぱりね、多かれ少なかれ私たちも同じように感じていることで、特に私は日本を離れて20年、その間に両親がどんどん年を取っていって、二人だけで暮らしてたんで、本当にもう私がここを引き上げて帰って、面倒を見るべきだ、見なきゃいけないっていうものすごく葛藤した時があって、でそれは気持ち、年取っていく親を見てあげたい、最後不自由なく見送ってあげたいなっていう気持ちと、現実的に自分の生活、やっぱりニューヨークで気づいてきた自分の暮らしっていうものと、やっぱりこう、ね、考える。これを全部投げ打って、片付けて、日本に帰って、親の面倒を見て、親は喜ぶし、自分も最後、こうしてあげたっていう気持ちにはなれるだろうけれども、そっから まだ自分の老後っていうのがあって、その時に何か何にもなくなっちゃうんじゃないかなみたいな、すごいそこの葛藤があって、悩んで悩んで、どうしよう、本当にどうしよう、でももう帰ろうかな、もう決断しようと思った時に、外に出ていた兄貴が出戻って帰ってきて、結局実家に入り込んだので、逆に帰らないでよくなった、帰っても場所がないで、兄貴もまあいろいろ考えて、親の面倒を見るためにこうなったのかなって思ってるって私には言ったので、あ、そういうことなのかなと思って、私はこっちに戻ることにして、その代わりその暮らしの中でできる限りのことしようって思って、自分はこっちで取れる休暇は全部日本に帰って、短い時間だけれども、日本に帰って、帰った時には親のためにやってあげられることは全部やって、で、まあ、一週間10日だから、要は自分を亡くして、母の思うように、まあ、父は何も言わない人だったんで、親孝行はで、してあげれたなと思うんだけれども、やっぱりその最後見送って、最後にはこう場所が 遠いからね、その場に立ち会ってあげれなかったりとか、でもまあそれはこっちに海外に移住した人間の宿命だし、しょうがないと思いつつ見送ってお葬式終わってお墓に入れた後、どうだったのかなってやっぱり今でも考えます。あの時ね、全部投げ打って帰ったあげた方が親は喜んだんだろうなとかね、まあ、結果論だしもう済んだことなので考えてもしょうがないんだけれども、気持ちとしてやっぱりそういう気持ちはあります。なのであやちゃんが言ってたように、他の他人の人にもできる限りの私ができる限りのことはしてあげたいっていう気持ちはあって、ただ私はそのあやちゃんみたいに自分ができること以上のことを例えばこう頼まれた望まれた時にそれ以上のことができるかなって考えると、やっぱりなかなかできない。自分のやっぱり生活もあるし、自分が守らなきゃいけないことがあるので難しいところですよね。ただ例えばこの聖書にあるように、自分の持ってるものすべてを困ってる人にあげる例えもあるし、あげなさいっていうなんかところもあるけれども、それはもうしなきゃいけないっていうことじゃなくて、一人一人の判断だと思うんですよね。例えば自分が今持っているものを全部困っている人にあげてしまったら、今度は自分が困るわけだし、自分が平安で自分の生活が最低限のね、生活があってこそ周りの人にも分け与えることができるだって私は思ってるので、その成人でない限りは自分ができる範囲の中で分け与えて助けるのでいいんじゃないかなって私は思います。なんかよくわかりませんが以上です。
はい、ありがとうございます。じゃあ以上ですか。嘘、キジさん。
磯田さんがね、いいこと言いましたね。いいことっていうか、これどっかから取ったのか知らないけど、精霊がしてくれたことはあんまり覚えてないと。あ、いいこと。自分がしたいいこと。いや、確かにね、これ思ったんですよ、僕も。自分もなんかこう、なんかね、兄貴に、まあ自分なりにこの、若い時、それも若い時にね、投げ出しの金をね、それも結構溜め込んでた、もう限界かなというぐらいのお金があったんですよね。なんか知らないけど、溜めてたんですよ、そのお金。で、まあ、一人立ちで、どっか行って、住むからそれに使おうかなと思ってた時に、ちょっと金貸してくれって言われて、まあ、兄貴は海外に住んでたんですね。アメリカに住んでて、そのお金が、別に口座に入れて、なんかその、それ使うわけじゃないから、その、何ヶ月かその期間入れさせてくれと、口座に入れたらなんかそのビザが降りるからとか、なんかそんな、ちょっとわかんなかったんですけど、まあ、そういうことでしょうね。で、まあ、仕方ねえなと思って、そのお金を貸してあげたんですよ。で、それ入れてたら、まあ、ビザが降りて、まあ、でも銀行にはずっと入れてこなきゃいけないわけですね。で、それを貸して、7年貸して、僕はアメリカ行った時に、会いに行った時に、返してくれたんですよね、兄貴が。うん。当時多分あの時は結構利子ついたと思うんですけども、全然そんなのくれなくて。まあそれはいいんですけど、 そういうことって覚えてるんですよ、自分はね。うん。で、何が言いたいかというと、さっきの話ですね、人さんが言った。やっぱなんかこう、見返りみたいなのもらおうかなとか思って、そういうので覚えておくわけですよね。向こうは忘れてたみたいですけどね、そのことは、兄貴はね。まあ、あと何回かありますね。自分にこうやってあげて、なんかこう、あの時やったのに、こいつ覚えてねえのかよとか、と思うことありますけども。ほんとやっぱりそれは、なんか、もちろんその頃クリスチャンでなかったから、聖霊とかっていうのはもちろんなかったと思いますけども、ほんと神様の導きでやって なかったんだなと。思いました。あと、この、最も小さいものにすること。それは、イエス様にしたことになるっていう。やっぱり、ここがね、最も小さいっていうことが僕はすごい大事だと思うんですよね。最も小さい人は多分見返りないですよ。本当に。その辺にいる、ね、人にこう、パッと私と何かしてあげても、本当に困ってる人。そういった人たちに何かしてあげても、その人自体も困ってたら多分、私はお金だったら帰ってこないかもわかんないし、ね、何も後からよくやってくれるっていうことはないかもわかんない。ここはやっぱりね、ポイントだと思うんですよね。やっぱり天の神様はそれを見てますということですよね。あと思ったんだけど、よく、まあ、芸能人とかがこう、何億円の金をこう寄付したりしてますよね。まああれもすごい素晴らしいことだと思うんですけども、やっぱりメディアがこう、ね、すごく載せますよね、そういうのをね。で、すごいなとかって言って、言いますけれども、やっぱり天の神様が知ってるっていう、この、たとえちょっとしたことでも天の神様が知ってもらえるっていう、ことっていうのは素晴らしいことだと思うんです。だからそれはもう量とかそういうのではなく、天を見上げて考えましょうっていうことなのかなと。まあ、その人の気持ち、もちろんそれはもう必要なんですけども、やっぱり天を考えて、この、御国のことを考えてね、それをするというふうになれたらいいなと思いました。以上。
ありがとうございます。なんか、キリさんのでうまくまとまったんじゃないかなと思ったんですけどね。いや、ちょっと、皆さんの話聞いてて、ちょっと引っかかったことあるんです。というのは、自分も同じように、その問題があるんですけど、やっぱもちろん人間って後悔ありますよね。あの時こうしてあげればよかった。自分もたくさんあるし。ただ、今日なんで自分が聖書箇所をもっと最初前の方から読んだかというと、やっぱりそのさっきもキリさんが繰り返してくれたんでいいんです、よかったんですけど、やっぱり聖霊の働きがあってからこその本当に神様の愛を皆さんに振り分けられる、振りまくことができるのかなっていうのがあったから、もっと前から読んだっていうのもあるんですよね。だからそのなんて言うんだろう、これ自分が上から目線でみんなで言うんじゃなくて、自分も同じように問題があるんだけど、やっぱり自分がこうすればよかったっていうのが大きれば多いほど、やっぱりそれって自分なんですよね。自分なんですよね。ちょっと言い方難しいんだけど、できなかったことばっかりにフォーカスを置いちゃうんですよね、我々って。でもできたこともあるんじゃんとか思うんです。それがもちろん自分も両親もいないし、遠くに離れてる分、なんか悔しいというか、いろいろできずにね、イライラすることも長かったんですけど、それ以外にも、この人にこういうことできたのになっていうのはたくさんあるんですけど、なんて言うんだろう。できたこともたくさんあるのに、人間っていうのはどうしてもネガティブの方とか、欠けてる方に目いっちゃうんですよね、悲しいことに。でもできたことって神様ちゃんと見てくれてるし、親切にした相手、それが ね、近所の病人であろうと、通りがかりで困ってる人であろうと、家族であろうと、してもらったことを覚えてる人も多いんじゃないかなと思うんですよね。さっきの木地さんが言ってるように、やっていただけたことを覚えてないことも多いかもしれないけれども、特に親っていうのは子供にしてもらったことを覚えてるような気がするんですよね、なんとなく。みんな、どの親もそうだとは言わないけど。だからもうちょっとなんか、神様は自分たちがしてきたことを見てくれてるんだから、やってないことばっかりフォーカスを置くのも、ちょっと神様に失礼なのかなとか思うこともあります。で、もう一つは、その、これ、木地さんが言うまで気づかなかったんだけど、その最も小さい人っていうのは、見返りを我々はそういう人から期待できない。それすごい大事なポイントかなと思いました。何かをしてあげるのに見返りがないの分かっててやるんだから、うん、それって本当、それもすごい大事かなと、聞いてて思いました。芸能人がね、寄付しましたって、こっそり寄付する人もいますよね。こっそり寄付したら、でもバレたらバレたでメディアが騒ぐ。でも、なんかでっかい小切手のね、レプリカ持ってから、我々はここに寄付しますとか言って、セレモニーまでやって、食事まで出して、綺麗なね、もうほんと清掃してからお偉いさんが集まって、ね、いかにも我々はどこどこのチャリティに寄付します。じゃあ、そんなパーティーやってる金も出すよとか思ったりするんだけど、うん、そういうこともあるわけですよね。私たちはいいことをやってますっていう。それもある意味人間の欲であり、ね、エゴというか、そういうもので、私たち一人一人がそういうのに陥りやすい可能性をみんな持ってるわけだから、本当気をつけなきゃいけないのかなと思いました。昔ね、上田馬之助という人がいました。知らない人もいると思うんだけど、知ってる人もいるかもしれないけど。この人はですね、よく仕事じゃないときに、いろんな地方の老人ホームとか、そういう、ちょっと体の不自由な人が集まってるとことかに行って、土産を持って、いろんな患者さんとか、そういうホームに入ってる人たちとかと話をするっていうことをやってたんですね。でもメディアには絶対、これは絶対乗っけるなって、いつも釘を刺してたらしいんです。っていうのはもう、その人は、日本で茶髪が流行る前に、金髪に染めてた大の悪役レスラーだったね。プロレスラーだったわけです。竹刀振り回して、猪木をいつもビシビシ叩いてたわけですね。でもその人は、そういうチャリティーの心がいつもあったんですね。で、お父さんが牧師だったのかな？牧師じゃないかもしれないけど、なんかご両親がしっかり教会に関わってたクリスチャンだったそうです。でもテレビでは必ず、まあ、悪役なんで、悪の限りを尽くすっていうのも、ね、観客に物を投げられたりするんだけど、そういうイメージがあるから、絶対に俺がチャリティーやってることはメディアには流すなっていう、まあそういう人もね、たくさんいるわけですよね。自分の手柄じゃないんだっていう、それはメディアにはまあ流さなくても、親切にしてもらった人たちってのを覚えてるし、神様は全部見てくれてるっていうのを私たちはちゃんと覚えておくべきかなと思います。もちろん人間だから弱いからね、できなかったことやれなかったことばっかりに目を向けちゃうんだけど、その反対もあるんじゃないかなっていうふうに、今日皆さんの話を聞いてて、何回も言うけど、決して自分から皆さんにじゃなくて、自分もそういうことがあるんで、改めてなんか、うん、それじゃ神様に失礼なのかなと思いました。な感じですが、皆さんの方から付け加えることありますでしょうか？あればちょっと手を挙げていただければと思いますが、なければ内藤さんこんな感じでいいですか？じゃあ内藤さん黙祷お願いしますと終わったら手を挙げてください。今日内藤さんが聖書箇所を選んでくださったことを感謝します。そしてそれにも元にしてみんなでいろいろ分かち合えたことを感謝いたします。イエス様の御名によってお祈りします。アメン。